にアラカルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。はい、水曜日、私八幡淳のスポーツプレゼンスならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。去年のプロ野球は阪神タイガース、38年ぶりのアレのアレ、
アレのアレ、
つまり日本一を達成し話題となりました。
はい、そうですね。
その39年前のアレのアレ、
アレのアレ、
つまり日本一、
そうですね。
その中心にいたのが今日70歳のお誕生日を迎えられるランディーバースさんです。
わー、おめでとうございます。
はい、今日は日本プロ野球最高の助っ人外国人と呼び声高いランディーバースさんをご紹介します。バースさんの本名なんですが、ランディ・ウィリアム・ベースと発音します。
はい、
まあ、下手くそなんですけども、
いやいや、
当時阪神バスが球団親会社である阪神電鉄の直営事業で、まあ、バースさんが校長の時に阪神バス 大爆発、怪我した時に阪神バス故障、
うん、
不審な時に阪神バス急ブレーキ、阪神バス大渋滞などと、
はい、
スポーツ紙などでマスコミに揶揄されることを嫌った球団側の配慮で、あえて音を伸ばしたバースというのを登録名にしたと、
そういう
逸話が残っています。
へ、
ファイターズにもその同じ発音のバースっていう投手がいたんですけど、
はい、
バースっていう風にして伸ばしました。ほぼ同じ理由で。
あ、そうなんですね。
はい、そんなバースさん、アメリカオクラホマ州ロートン出身の元プロ野球選手でございます。実はですね、子供の頃に両足を複雑骨折した経験があるそうで、このことが後のプレーにも影響したというぐらい、そんな大きな怪我を負っていた少年時代だったようです。
はい、
ただその一方でわずか8歳にしてアメリカの競馬場でホットワーカー、いわゆる厩務員をした経験があって、いろいろな経験をした幼少期を過ごしていたようです。
うん、
そんなバースさんのプレーは1972年です。ロートン高校を卒業後、ドラフト7巡目でミネソタツインズに入団します。でそのツインズではマイナー中心にトレーニングを重ね、その長打力を武器に打撃力を磨いていったそうです。その後1977年にはツインズでメジャーデビュー、79年にはモントリオールエクスポス、そして80年から82年にはサンディエゴパドレス、82年途中からはテキサスレンジャーズでプレーしますが、マイナー通算9年間で100本塁打を記録した一方で、メジャーデビュー後はわずか9本塁打と、まあ、どちらかといえばメジャーでは鳴かず飛ばずの選手だったそうです。
ああ、そうなんですね。
はい、まあ、と言いますのも、その幼少期の両足骨折の影響で膝が常に悪い状態で、まあ、プレー中も装具を着用していたそうです。当然足が速いとは言い難く、守備範囲も狭いということで、プレーを常に制限されている選手でした。まあ、当然出場機会も限られたということもこのホームランの少なさに影響していますが、あの触れ込みではですね、ニューヨークからロサンゼルスまで飛ばす男と言われたこともあったそうです。
はい、
ニューヨーク東海岸のロサンゼルスは西海岸ですよね。で実際の評価はウォーニングトラックフライボールヒッター、フェンスギアを示すウォーニングゾーンまでしか打球が届かないというバッター、これが実際だったそうです。さらに速球に弱いという弱点もメジャーの活躍には影響していたそうです。
はい、
しかしですね、この聞き慣れないウォーニングトラックフライボールヒッターっていうのは、当時日本のプロ野球へ移籍するには欠かせない条件だったんですよ。
はい、
後にヤクルトのスカウトでロベルト・ペタジーニやアレックス・ラミレスなどのホームランをスカウトすることに成功した、元ヤクルトスカウトの中島邦明さんによれば、当時の日本は、まあ、例えば名古屋球場とか広島市民球場、狭い球場が多かったんです。
うん、
MLB では広い球場や速球派投手の球威に押し込まれてしまうバッターでも、日本ならホームランバッターになるという仮説。
あ、なるほど。
まさにバースさんはその仮説にぴったりのバッターだったと言えるんです。
はい、
そんな中行われた82年のオフ、ハワイでのウィンターミーティングでバースさんは阪神のほか当時の阪急やヤクルトなど複数の球団の関心を寄せます。
はい、
球団から関心寄せられます。ただネックはその守備ですね。負担の少ない一塁手が複数いたヤクルトは撤退で、以前にもご紹介した 三冠王のブーマーウェルズさん着目した阪急が手を引いて12月阪神への入団が正式に決まったという経緯がありました、
はい。
入団初年度の1983年は一塁のほかライトにも挑戦しますが、やはりこう全力疾走できないことなどから、まあ、一塁手に固定されたんですね、
うん。
ただオープン戦でいきなりデッドボールを受けて骨折した影響で、公式戦初出場は開幕の5試合目で、その影響で開幕から15打席ノーヒットと当時の球団助っ人最低記録を更新しちゃうというスタートでした、
はい。
ただ5月に入ると来日初安打、来日初ホームランを記録して、最終的には打率2割8分8厘、35ホーマー83打点の好成績を残します、
はい。
2年目、1984年は打率3割2分6厘でしたが、ホームラン数が、まあ、27本と前の年から減っちゃったんで、一時ね解雇の危機に陥るんです。
そうなんですか、
はい。ただこの年のオフに監督に就任した吉田芳雄さんがバースさんの長打力を評価していたことから球団に残留となりました、
うん。
そしてバースさんの他、バースさんは他の外国人選手と違い勤勉だったというところが活躍できた一因ではないかというふうに言われています。この時代の外国人選手といえばプライドが高くてまだまだレベルの低かった日本のプロ野球を見下していた選手も多かった中で、3年目の1985年には過去82年に首位打者を取りました長崎圭司さんを手本にミートバッティングを独学で得得します。するとこのシーズンの第1号を今も阪神ファンの記憶に残る強烈なものにします。
はい。
この年の阪神のクリーンナップは3番バース、4番掛布、5番現監督の岡田という強力なクリーンナップでした、
うん、はい。
4月17日の対巨人戦甲子園球場7回裏阪神の攻撃、マウンドにはジャイアンツの牧原ひろみさん。ここまで得点1対2と巨人1点リードですが、ツーアウトながら1、2塁と阪神のチャンス。開幕からここまで打率1割3分3厘、ホームラン0と調子の上がらないバースさんでしたが、鋭く振り抜いた打球はセンターへ大きな当たり、センター巨人のクロマティバックしてバックして頭上を越えてスタンドに入ってホームラン、
うん、
値千金の逆転スリーラン、4対2と一気に逆転に成功した阪神ベンチ、甲子園球場お祭り騒ぎとなりました、
うん。
その騒ぎが冷めやらん中、打席に入った掛布さん、3球目を打った時はセンターへ、センターバック、センターバック、そのままスタンドに入って2者連続ホームラン。もう甲子園球場お祭りを通り越して、
はい、
優勝したかのような大騒ぎ、
はい、
5対2とさらにリードを広げます、場内が連続ホームランでざわつきが落ち着かない中、打席に入った5番岡田、その2球目打った打球はセンターへ、クロマティ一歩も動けず打球はセンターバックスクリーンへ、これが世に言うバックスクリーン3連発。
うわー、この試合見てた方羨ましい。
見てました、
うわー、
テレビで。
いいな、
ジャイアンツファンでした、
はい。
テレビその後消そうと思いました。
そういう方もいらっしゃるんですね。
野球場の形状からセンターは120メートルと最もホームランの出にくい方向でもあるにもかかわらず、はい、3者連続でそこに放り込んだシーンは今も日本プロ野球史上の語り草となる名シーンの一つなんですよね。その勢いを借りるかのようにこの年の阪神打線は手がつけられないほどの破壊力でした、
はい。
最終的なチーム成績はチーム打率2割8分5厘、これチーム全員の打率ですからね、1人じゃなくてですよ、でホームランは2位カープと59本差のチームで219本、
圧倒的な差。
打点は2位巨人と119打点差の708打点、圧倒的な打撃力でセリーグ優勝、一気に日本一まで駆け抜けますが、
はい、
その中でひときわ打線を牽引したのがバースさんです、
うん。
打率3割5分、54ホーマー、134打点、前の年のブーマーさんに続いて2人目の外国人三冠王としてシーズン MVP、 さらに日本シリーズでも MVP に輝きます、
はい。
そして86年、翌年ですが、残念ながらチーム3位でしたけれども、バースさんの打率3割8分9厘、47ホーマー109打点、見事2年連続の三冠王。ちなみにこの時に記録した打率3割8分9厘はNPB の未だ最高打率です。
あ、今もなんですね。
あのイチローさんでも抜けませんでした。そしてこの時バースさんがホームラン王になって以来、 未だ阪神から実はホームラン王誕生してないんです。
お、
同じ年にホームラン王になったのがロッテ時代の落合さん。ロッテも阪神もずっとそれ以来ホームラン王出ていなかったんですが、去年ロッテはポランコがホームラン王になったことで、現在最も長い間ホームラン王が出ていないのが阪神ということになります。まあ、阪神にとって最後のホームラン王が未だにバースさん、
はあ、
その紳士的な性格も相まって今も阪神ファンからは愛されているバースさんですが、ファンにとっては現在も永遠の三冠王として記憶に残っている、その人気に寄与しているのかもしれません。今日は最強の助っ人ランディ・バースさんご紹介しました。